本日は今年のイースター礼拝の朝であります。イエス・キリストの復活を心から喜びたいと思います。本日はコリントの信徒への手紙の4章の終わりから5章にかけての御言葉をご一緒に開きました。このところでパウロは復活を信じる私たちについて記しております。復活そのものについて直接的に教えているわけではありません。実は聖書を読みますと復活とは何か、そういった教えはあちこちに出てくるのですが、しかしそれほど多くの分量が復活の出来事そのものに割かれているわけではありません。こと細かく教えているというわけではないのです。ただイエス・キリストが復活したということ、そしてこのイエス・キリストの復活を信じた人々がいたということ、そのことを聖書は記すのです。そしてその復活にいつの日かイエス・キリストを信じる私たち一人一人が預かる、自分はまた復活をする、そのことを信じている。聖書が記すのはそういったことを記すわけです。イエス・キリストが復活した、よみがえった、その時に体はどうなったのか。3日間墓の中で眠っていたわけですが、息を吹き返したのはどのタイミングだったのか、そういったことに興味を持つんですが、聖書はそういったことには細かく触れておりません。ただ復活があったこと、そしてその復活を信じた人々がいた、そのことを記すのです。こういったイースターの聖書の物語といいますのは、クリスマスと比べると違いがはっきりします。クリスマスには例えばヨセフとマリアの夫婦の物語があったり、天使たちの賛美があったり、火を囲む羊飼いたちの情景があったり、そういう麗しいイメージというものがいくつも浮かんでくるわけです。簡単に言ってしまいますと、どれも絵になります。しかしどうでしょうか、イースターというのは、これは絵になりにくい、そういうと失礼かもしれませんが、空の墓を描いたところで麗しさを感じることはないのではないかと思います。そこで起きた出来事というのは本当に素晴らしいのですが、聖書の描き方というのはどちらかというと、淡々としているのです。こういったイースターの物語というのは、もしかしたらイースターというものを分かりにくくしているのかもしれません。特に日本ではですね、なかなかイースター、言葉それ自体は最近はよく聞くようにはなったんですが、なかなか正しく理解されない、そういったところには今申し上げたような要因があるのかもしれません。私の友人が先日このようなことを嘆いておりまして、あるチラシが目に入ったんだと、チラシというのですから、おそらくスーパーか何かのチラシなんだと思うんですが、そのチラシに今年のイースターは4月4日と5月2日ですと、そのように書いてあったと言うんですね。4月4日と5月2日が今年のイースターなんだと言うのです。それを見て驚いていました。そういう書き方をされますとイースターが2回あるかのように思われるんですが、これはそうではないんですね。イースターというのは毎年 日が違うというのは皆さんもご存知なんだと思うんですが、実はそのいつをイースターにするのかというのは異なる理解があるわけです。 私たちプロテスタント教会、あとカトリック教会は4月の4日、今日がイースターです。しかし別の伝統に立つ教会、東方教会と呼ばれる教会がありまして、これギリシャ正教と呼ばれる人々ですね。そういった正教、これギリシャですとかロシアに多いんですが、そういった伝統に立つ東方教会ではですね、日付の数え方が違いまして、5月2日にイースターをお祝いするわけです。おそらくそのチラシを作った人はですね、この辺がごっちゃになって、今年のイースターは4月4日と5月2日ですという、そういう書き方をしているんだと思います。しかしこれはいつをですねイースターにするのかという、そういう理解が違うだけでして、イースターそれ自体は年に1回お祝いをするわけです。最近はイースターという言葉をわりかしよく聞くようにはなったんですが、しかしまだやはりクリスマスほどには浸透していない、馴染みがないのかなと、そういったことを思わさせられるわけですね。しかしだからこそ、このイースターというのは私たちに、このイースター、イエス・キリストの復活を信じるのかどうか、そのことを迫るものではないかとも感じます。キリストが復活した、そのことを信じるのか、その決断を迫っているのです。クリスマスほど想像力を駆り立てるものではない、だからこそ信仰を持ってこの事実を受け入れるのか、そのことを一人一人にイースターは求めているのです。この迫りはただ単に一方的に信じろというのではありません。イエス・キリストとの出会い、この出会いを通して私たちはキリストを信じるのです。最初にキリストの復活を信じた人々は、まさにキリストと出会って、そしてキリストの復活を信じました。このコリントの信徒の手紙を書いているパウロも、まさに復活のイエス・キリストと出会ってキリストを信じたのです。今を生きる私たちは聖書を通してキリストと出会います。そしてその愛に触れて復活を信じるのです。本日の聖書箇所が記すのは、その復活を信じる私たちがどのような存在なのかということです。どのように生きていくのかということです。そのことを本日はご一緒に見ていきたいと願います。今日の聖書箇所の冒頭のところでパウロは、だから私たちは落胆しませんと言っています。落胆しません、このように言っているのですから、何か落胆をしたくなるような、そういった状況の中にこの時パウロは置かれていたということがわかります。少し前の4章の8節に、私たちは四方から苦しめられてもという言葉があります。また途方に暮れてもともあります。9節に虐げられてもとあり、同じく9節に打ち倒されてもとあります。四方から苦しめられ、途方に暮れ、虐げられ、打ち倒された。パウロはそういったことを経験しました。このパウロという人は言うまでもなく聖書の中心人物の一人でして、最初期の教会のリーダーであります。生まれ育った家柄もよく、教育も良い教育を受けていました。しかしそのパウロが苦しみの中にいる、イエス・キリストを信じる信仰のゆえに苦しみの中に、この時パウロが苦しんでいたのは、いわゆる伝道、宣教の働きについての苦しみだと、そのように考えられております。特に4章の7節以降のところは、パウロが伝道に対していかに苦しんだのかを記すものだと、そういった聖書箇所として知られている箇所であります。パウロは自らが経験したそういった 伝道宣教の苦労というものを素直に飾ることなく記しているのです。そういったこともありまして、今日の聖書箇所はもうわりかしネガティブな言葉が並びます。例えば16節に、外なる人は衰えていくとあります。これは肉体です。肉体の体が衰えていくというのです。5章の2節に、地上の幕屋とありますが、これも肉体のことです。それでこの地上においては困難があるということについて触れておりまして、5章の4節には、重荷を負って埋めいてと、そのように記されております。パウロはさまざまな苦労を重ねております。そういった苦労のいくつかは肉体的な衰え、そういったものもそこには含まれております。地上でのさまざまな労苦を思いながら、パウロはこのところの手紙を記しております。生老病死という言葉がありまして、生きること、老いること、病になること、そして死ぬこと、これらは人間が経験する苦しみであります。確かにですね、生きる、これはこれで大変なことがあります。若いうちは若いうちなりにさまざまな苦労を経験します。老いていくときにはさまざまな不自由を経験します。これは言うまでもないでしょう。病になる、これも非常に命の危険というものを直接的に感じる、そういった時でありまして、さまざまな不安に苛まれる。死ぬということは、もうこれは人にとって避けることができない現実として私たちの前に横たわるわけです。先週の主日は受難週でして、本日はイースターですので、今ご一緒に読んでいるエフェソの信徒への手紙から少し離れておりますが、次の主日に読む聖書箇所、これはエフェソの信徒への手紙の中でわりかしよく知られている、結婚式でよく読まれる、そういった箇所を来週ご一緒に読みたいと願っております。ちょうどそんなことを考えておりましたら、先週の金曜日にですね、教会に荷物が届きまして、何かなと思ってみたらですね、新しい礼拝式文が届いたんですね。礼拝の時にいつも私が祈っているお祈りですとか、また礼拝のさまざまな要素ですとか、そういったものを私たちの教派では礼拝式文と呼ぶものにですね、まとめております。その礼拝式文の改訂作業をこのところずっとしておりまして、ある程度形にできたので、一教会2冊ずつですね、プレゼントということで送ってきてくださいました。それをですね、読んでおりました。ちょうどそのエフェソの信徒の手紙のことが頭にありましたので、改めてですね、その結婚式の時の礼拝式のところを見ておりましたら、やはりエフェソの信徒の手紙の5章の御言葉があそこでは挙げられておりました。そして誓約のところに、死が2人を分かつまでという文言があるわけですね。そのことを確認しました。死が2人を分ける時と、これ結婚式の時には本当に毎回のように聞く誓約の言葉であります。死が二人を分かつまで結婚に忠実である、そのことを誓約をするのです。結婚といいますのは、これは極めて強い結びつきです、契約です。しかしその結婚によって結ばれた夫婦であったとしても、死という現実は二人を分ける、これ当たり前といえば当たり前なんですが、 しかしそれが死の力である。そんなことを考えました。この地上において非常に強い結びつきである結婚関係ですら死の力には対抗することができない。やはり死の力というのはそれほど大きなものとして私たちの前に横たわっているのです。ちょうど先日木曜日ですが、納骨式がありまして霊園に行ってきました。そこにはすでに埋葬された皆様の骨が納められているわけですね。もしご夫妻のうちどちらかが先に旅立ったとすれば、墓の中で眠る、その時確かに死が二人を分けている。片や地上で生き、片や墓の中で眠る。そういった死の現実というものは、さまざまな思いを私たちに抱かせるのです。特に親しい人を亡くした時の苦しみというものは、私たちにさまざまな不安を抱かせるのではないかと思います。結婚と同じく強い結びつきを表すものとして親子の関係があると思います。この親子の関係であったとしても死に対抗することはできない。死は容赦なく親と子を切り裂いていくのです。ちょうど先週ですね、以前から読みたいなと思っていてもなかなか読むことができなかった本をですね、ようやく読み始めることができまして、その本というのは中村幸さんというアメリカ在住のクリスチャンの、この方は翻訳家なんですが、その翻訳家の方が記したまだ暗いうちにという本であります。この本には副題がついておりまして、スキルス胃がんで娘を天に送った母のグリーフワークという、そういう書物なんですね。でこの本の著者の中村さんは美穂さんという娘さんを失いました。まだ大学生だったんですが、スキルス胃がんという難病で、天の神様のところに美穂さんを送った。その娘さんを送ってからの数年間をどのようにして過ごしたのかということがその本には描かれております。また若くして娘さんを天に送ったわけですね。その娘さんが神様のもとに向かったということを中村さんはもちろん信じております。しかしそうは言っても悲しみが消えることはないというのです。ふとした瞬間に娘さんのことを思い出すのだというのです。街を歩く中でですね、ここは美穂さんと一緒に行ったところだなと、病院に行っても思い出すし、カフェに行っても思い出すのだというのです。なぜ神様は若い美穂さんの命を奪ったのか、そういった疑問がなくなることもないと正直に書いてあります。何もしていなくても涙があふれることもあるというのです。時間が過ぎれば悲しみがなくなると期待していても、もうそんなことはない。折に触れて美穂さんを思い出すのだと、そういった赤裸々な思いがこの本の中には描かれておりました。親の愛というのは本当に深いものだなということを思います。その親子すら切り裂く死の無我さ、そういったことに思いを向けるときに、本当に私たち一人一人は小さな存在だな、そういうことも感じるわけです。死の壁といいますのは、これはあまりにも大きいものです。しかもその壁というのは私たちのすぐ近くにあるのです。 だからこそ私たちが改めて覚えたいのは、イエス・キリストとの結びつき、キリストと私たち一人一人の結びつきというのは、この死ですら分かつことができないものだということであります。それはキリストが死に打ち勝たれたからです。イエス・キリストが復活をした、このイエス・キリストの復活といいますのは、これはよく死を殺した、そのように言われます。死を殺したんだと。これは一見すると奇妙な言い方です。イエス・キリストは十字架上で死なれました。しかしそこで死んだのは実はキリストではなくて死そのものなのだというのです。なぜならばイエス・キリストが復活をしたからです。死に勝たれたからです。だからこそキリストと私たちの結びつきは死を超えた結びつきとして私たちに与えられているのです。イエス・キリストを信じる私たちはこのキリストの命に生かされているのです。五章の四節に死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまう、そういった表現があります。死が命に飲み込まれる、それが復活の出来事であり、復活の命に生かされる私たち一人一人なのです。私たちもまた死が命に飲み込まれた、そういった一人一人です。もちろんパウロがここで言っているように、肉体の衰えですとか患難ですとか、そういったものは絶えず私たちの身近なものとして残されております。しかしそれが全てではないのです。キリストの復活によって死が飲み込まれた、命が向こうからやってくる。同じく五章の四節には、天から与えられる住処を上に行きたい、そういった言葉があります。上からやってくるものなのだというのです。そのように生きる私たちにとって、この地上での患難、さまざまな苦労というものは一時の軽い患難であると、パウロは非常に大胆に言い切って、4章の17節に、私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれますと、そのように書いてあります。先ほど夫婦ですとか親子ですとか、そういったものすらも主は切り裂くのだと、そういったことをお話ししました。しかし主を持ち出すまでもなく、この地上においてはさまざまな困難がある、これは言うまでもないと思います。しかしそれらが一時のものと思えるほど重みのある栄光、永遠の栄光、限りないもの、それが私たちには与えられておりまして、それが復活の命なのだというのです。この命が与えられている、それは永遠の住処がすでに私たちに与えられている、そのことの証拠です。その証拠の具体的な現れが聖霊なる神が与えられているということであります。この命に生かされている私たちは地上でも、そして主を迎えても主イエス・キリストに結ばれているのです。パウロは5章の9節で、ひたすらに主に喜ばれるものでありたいと、そのように言っております。そのように生きる私たちはいつの日かキリストの裁きの前に立つ時が来る、そして主に受け入れられるのだというのです。これが私たちがいただいている命、復活の命であります。この地上においてはさまざまな困難がなおも残ります。そこから完全に解放されることはありません。 しかしそれが私たちの全てではありません。むしろ私たちには重みのある永遠の栄光が与えられる。そしてそれは苦難を通して私たち一人一人にもたらされるのだというのです。4章の17節のもたらしてくれますの、もたらすと言いますのは、これは英語で言うところのメイク、つまり作り出すという意味があります。つまり観覧が栄光を作り出す、そのように読むこともできるのです。観覧と栄光というのは、これは対立するものではなくて、さまざまな観覧を通してすら私たちは栄光を知るのです。そしてこの観覧はいつの日か過ぎ去ります。しかし18節で言われているように、重みのある栄光はこれは永遠に存続をするのです。苦難が目の前にあるとき、その苦難に目を向けるのではなくて、その苦難の先にある神の恵みに目を向けていきたいのです。死の先に復活があるように、苦難の先には栄光があります。だからこそ私たちはこの地上で生きるのです。死があるからといって簡単にこの地上での生を、命を諦めたり、死を受け入れることはできません。それはその先にある恵みを見ようとしないことです。それは栄光ではなくて苦難を重んじるということになるでしょう。そしてその命に生きる者として主に喜ばれるように生きる。9節にひたすら主に喜ばれるものでありたいというパウロのお言葉が記されております。このパウロの言葉を自らの生活の中で実現していくように祈っていく、それが復活の命に生かされる者の生活であります。最後に中村さんが神様から受け取った言葉を紹介して説教を閉じたいと思います。この本の中にこういった言葉があります。5年ほど前に祈りの中で神様に語られたことを思い出す。最終的には私は全てのことを正し回復させるのです。今の世の中であなたがあちらこちらに見ることのできる良いことや美しいことは断片的でささやかで焼け石に水のように思えるかもしれませんが、それはあなたが希望を失わないように私が与えている来るべき日の前味です。どうせ長続きはしない、どうせほんのわずかなことでしかないと疑心暗鬼にならず私を信じなさい。あなた方がイエスから学び受け聞きまた見たことを実行しなさい。そうすれば私の平安があなた方と共にあります。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。今お読みしたところは中村さんが祈りの中で神様から受け取った、そういった思いであります。でそのことを記した後に中村さんはこう書いてあります。悲嘆と感謝、この2つは確かに共存できると、そういうふうに書いてあります。でこれはまさにその通りではないかと思うんですね。悲嘆と感謝、この2つというのはどちらかが悲しみでどちらかが感謝と、そのようにきっちりかっちり分ける、そういったものではなくて、それぞれ共に共存をしているものではないかと思います。しかしそれはやはり感謝の方が圧倒的に大きい、永遠の重み栄光というものがある、 それは私たち一人一人がこの復活の命に生かされているからであります。この地上においてはなおさまざまな困難がありますけれども、その困難は私たちを飲み込むことはありませんし、すらも飲み込むことはないのです。その命に生かされている、その素晴らしさを覚え、イースターを共に喜びたいと願います。祈りを捧げます。復活の主イエス・キリストの父なる御神様、さまざまな力がこの世界にはうごめいております。私たち一人一人は時に大きな分裂、断裂を経験します。しかしイエス・キリストとの結びつきは、そういったさまざまな断裂をも超えて私たち一人一人に豊かに与えられていることを覚えます。死ぬことすらもイエス・キリストと私たち一人一人を分けることはできません。この大いなる恵みに心から感謝をいたします。この地上においてはなおもさまざまな苦難があります。しかしその苦難が栄光をもたらすと、あなたは御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてくださいます。神様、どうぞ私たちがさまざまな困難を経験する中で、困難の先にある栄光を見据えつつ喜んで歩むことができますように、どうぞ私たち一人一人の信仰を支えてください。何よりもいつの日か天の住処に移される、この希望を仰ぎ見ながらこの地上での生涯を歩むことができますように、どうぞ助けてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。